はい、こんにちは、大竹誠です。今日は12月の4日、うるさいよ、水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
太田秀明です、よろしくお願いします。
そして水曜日は
壇蜜さん、お誕生日もおめでとう。
ありがとうございます。39歳。
2週間お祝いだ、
誕生日続けて、昨日誕生日だったんですね。
はい、
そういうのってなんか、誕生日とかってなんか考えとか、うーんとか思うの？思わない、あんまり思わないの？
実は、お父さんと翔子と秀夫の結婚記念日でもあるんです、
あなたの誕生日が、
1、2、3、
はい、ある日翔子が、秋田の川で大根を洗っていたら、産気づいて12月3日に私が生まれました。
ああ、そうですか、はい、川で大根洗うって相当古い時代に見えるけども。
そうです、
ね、桃太郎と同じエピソードじゃん。
そうです、途中まで桃太郎私大根太郎ですね。
大根太郎、
大根子です、
大根子ちゃんです、
ああね、いやー、でも
サゲチン、
なんだそれさ、何だっけ何の話とか僕意味は分かんないけど、
始まる前にね、
始まる前にちょっとそんなような話をね、
そんな話
下げまん、上げまん、
ね、してないよ俺は
もうしてるって言ってるようなもんじゃないですか。
何言ってんだよ
あと太田さんが上げちんだったら揃いましたね、4人。
私はどうですかね、微妙なとこですね、
はい、あ、そうですか、
微妙なとこですね、
でも私も別に上げまんじゃないよ、
私スーパー下げまんです。
スーパーか、私は後から上げまん、
ど
ちら、私じゃない、
後から
私じゃないじゃん、
当事者じゃないじゃん、
当事者じゃない、私離れるとね、
お前が去った後に
人も町も発展してく
る、うん、東中の
東中の祐天寺、
あ、祐天寺、
はい、
住んでたよ祐天寺俺、
あ、そうでしたっけ、そっか、そうだそうだ、
俺祐天寺に18から28区まで住んでたよ。
10年ぐらい住んでた、
10年ぐらい祐天寺駅前、駅前張っても5分、
あ、
歩いて1分半、
張ったら5分、はく、もうちょっとかかるから、
張ると時間かかる、
張るともうちょっと時間かかるから、コンクリが痛いから、
どんな状況
あっても、
どんな状況、
駅で大竹って呼ばれたらとなんか聞こえたような気が
する。そんな駅前ですか、
うん、駅があって商店街があるんだけど、はいはい、3、4軒先に三和銀行っていう銀行があったのね、
はいはい、
分かりました、祐天寺の駅のロータリーの方から、
分かりました、
駒沢通りに行く道
向かう右側ですよね、うんうん、
その右側に三和銀行、はい、その銀行の横だった、裏って言ってもいいんだけど、
あ、その裏の肉仕上げ屋さんありませんでした、
うんうん、それは俺がいなくなった後
発展した、
その頃は姉に何かあったのはね、喫茶店だった、それは何かね、串揚げ屋とかいろんなのになってる、
うん、ああ、そうですそうです、私そのちょっと先です、
じゃあすごい、
6年住んでます、
時間を経て結構近所だったんです
ね、あ、そうなの、
はい、
俺はあれだよね、本当にもうあれ銀行の裏じゃん、
はいはい、
穴掘って銀行強盗か、
繋がってるんじゃないか
と、黄金のシティニーとかね、はい、昔の漫画ですよ、
ルパン三
世、そうそうそう、
だ残念ながらね、安アパートの2階だったのね、はい、1階だったら下地べたが起こる、
うっかり取れるかもしれない、
あれどういう夢物語なんでしょうね、掘ってったらビルの金庫の下に出るっていう夢みたいな話、
すごいですね、ルパンはスーツでやりますからね、それ
本当です、え、床ってないんだっけみたいな
床の概念はとりあえず
銀行の下にも床ってあるよねみたいな、
まあ床ってあるよね
床というものがあります、銀行
でもなんかほら、
だって金庫は地下じゃん、なんか、
地下金庫ですよね、
イメージとして、
そうそうそう、
その銀行はどこにあったのか知らないけど、まあそんなイメージがあって、
一体そうよ、ルパンとか狙うのそうだもんね、
え、金庫にはお金入ってんですかね、
いや知らないよ、
全然ある程度は入ってんじゃないですか、
現ナマが入ってんのかもよくわかんないもん ね、そこにね、
そうだよな、
そういえば、
でも、借りたい、現金借りたいっていう人が殺到したら困るから、ある程度入ってるでしょ、
まあ、
でも銀行強盗もね、カバンにいっぱい詰めろって
ボストンバッグに、ね、逃げにくい
カジュアルですよ、
カジュアル、すごくカジュアル、
あ、でもあれだよ、まあ、その当時じゃなかった、今貸金庫みたいなのあるからな、
何でしたっけ、貸金庫って聞いたことあるけど何かよく知らないんだよな、はい、あれが
貸金庫って大事なものを入れとくなんか箱みたいなやつがあるんじゃないの、
は
い、
銀行にですか、
何入れます、何入れます、大事なもの、
大事なものってだからあるだろ、お金持ちの人はあるだよね、
現金
なんか
指輪とか、
指輪どうだろう、
でも土地の証書とか、
権利書
とか、
ね、
すごいふわっとして
誰も思いつかない、
思いつかないよね、
すごいですね、大人なのに権利書
でも提督なんて札束の風呂とか入ってんじゃないんですか、
綺麗にならなそう、
俺ね、女房がね、全部やってんのね、
はい、お金の管理を、うん、
だから俺何にも知らないね、
あ、家にどれぐらいの、うちに
どれくらいの金があるかも、
はい、
知らない、
知らない、
じゃ今お財布にいくら、
財布にはね、まあまあでもね、ちょっと飲み食いに金使うから、俺も意外とキャッシュで払うタイプだから、
はい、
まあまあ、10万ぐらいは入ってる、まあ、そのくらいは入れてるんじゃないの、はい、女の人ってさあんまり財布に金入ってないよね、
入ってない
それ女の人なんですかね、
女の人にな
のかな、
いや、例えば、
はい、
まあ、番組で、あ、何か誰かのあれしようよなんて言うじゃん、
はい、
だからその時にさ、あ、いいよって、じゃあ俺1万出すよなんて言うじゃん、
はいはい、
で女の人にさ出すって、うん、出すって、悪いけどお宅出しといてくんないとか言われるわけよ、
あ、立て替えといて、
今手持ちがないから、
今手持ちがないから、
持ってないから、
確かに、
あ、そうなんつってね、
不安ですもん、うん、いっぱい持つの、
うん、
このだけど
ちょっと心配、
うん、この女忘れねえだろうなとか思っちゃうよね、
返してほしい、できれば返してほしい、
大竹さんが忘れるの待つんじゃないですか、向こうが
それ狙ってるんじゃないですか本当は持ってるのに、
本当は持ってるんだけど、
いや1万ぐらいが持ってます
、持ってます、
持ってます、1万円は持ってます、
1万ぐらい
持ってる、2、3万かな、
私もそんぐらい、
はい、
はい、
あ、そう、
なんかそれ以上持つと、まあ、ね、こう、
怖いです、ドキドキしません、うん、ドキドキする、
で今やコンビニでも下ろせるから、うん、
は
い、まあ、あんまり現生を持たないようにしようと思って、うんうん、
ね、だって後ろから殴られて奪われる可能性もあるじゃないですか、
じゃあ俺もこんなことラジオで言うのやって、俺も5000円ぐらいにしとくよ、
間に合うかな、ちょっとその転生間に合うかな、
ちょっと手遅れ感があっただ
いぶちゃんと言っちゃったけど、
今日から5000円、
うん、僕今日から5000円、
でも
分かんないよ、大竹ラジオで10万って言ったのに負けてみたら、あいつ
入ってね、見え張りやがって、
見え張りやがって、あの野郎
それは恥ずかしいな、
あの野郎見え張りやがって、
そっちも恥ずかしいっすね、
うん、ね、言われちゃうかもしれないね、
本当カッパライとか多いから気をつけないと、うんうん、
カッパライって久しぶりに聞いたな、
え、カッパライって言いません、
なんだっけ、なんかあるよ、
俺ね、
なんだっけ、うん、
ね、はい、俺ね本当に不思議な、ね、俺ね、
はい、
物取られたことない、
え、盗まれた、
異国でもですか、
うん、ない、
すごい、
異国でも、
え、ハートは、
ハートはたくさん、何言って
るあら、やだあら、
マークを作るな、ハートのマークとかね、でもちょっと貴重じゃない、意外と、あとなんかちょっと忘れ物とかしても、あ、結構出てきちゃうっていうか、
帰ってくるんです、
大竹さん意外とカバンや財布ってポーンって投げ出して意外と無防備でしょ、うんうん、ですよ、
だから
なのに、
人信用してるからっていうの、まあいけないんだけどね、本当に無防備に置いちゃうね、うん、
ああ日本人のあるあるですもんね、うん、あるある、うん、それはね、
あんまりしちゃいけないんだけどね、ああ
海外でもないんですね、
ない、あ、でもなんかこうカメラ買ったら値段騙された、ニューヨークで騙されたことあるよ、
ああなるほどね、
うんうん、
日本人だからって、
うん、日本人だから
お金あんだろっつ
って、うん、金あんだろっつって、で嫌だっつったらちょっと奥来いって言われて、奥に連れてかれちゃった、
怖い、怖い、本気の怖い目にあってんじゃないですか、
盗まれるより怖いよ、
だってまだカッパライの方が安全よ、
え、朝亀さんは海外多いから、う
ん、いやないね、海外こそなんか、うん、注意するから、うん、昔男追っかけてロンドン一人で行った時に、
うんうん、すごいな出ました
見継ぎ話、
違うんです、急に捨てられたからちょっと納得いかなくて、理由をちゃんと問いただしに行こうと思って、
でロンドンに飛んだんです、
ね、初めて海外行った時は、うん、もうできるだけ汚い格好して、うん、外で地球の歩き方とかああいうのを開かない、 ようにしてたから、逆に道聞かれて困ったの、うん、現地の人だと思われて、そうそうそう、うん、もう何にも本当に貧しそうな
男に会えた。
すごくないですか、会ったんですよ、住所だけで、あのヒースロー空港から。
えヒースローってどこ。
ヒースロー、もうロンドン、
ロンドン、
イギリスのもう多分一番大きい空港かな、からもうその住所だけで、うん、ウェアウェアっつって、うん、フェアフェアっつって、うん、いろんな人に、うん、で地下鉄乗り継いで、
うん、さっき初めての海外って言いませんでした、はいはい、それがロンドンへ男へ行った追いかけで行ったのが初めての海外でした。
ありがとうございます。
かっこいい。
話したことなかった
でしょ。聞いてない、聞いてない。
本当で
かっこいい。いくつの時だ
よ。26、
若いな。
だからですよ、うん、怖くないじゃないですか。
あ、怖いもなかったんだ。
だからフェアフェアっつって、うん、そのマンションまでなんか4つぐらい地下鉄乗り継いで行って、
うんうんうん、行けたんですね。
でピンポンっつったら出なくて、なんかそこのアパートは大家さんみたいなおばさんがなんか電話の取り次ぎみたいにしてくれるおばさんで、ちょっと彼は今なんか電話中だわみたいな、待てるとか言って、うん、で待ってたら、うん、来て、うん、あ久しぶりっつって。
それ驚かないですか。相手の
男は。いや、めっちゃ驚いてたけど、なんか意外に喜んでて、わ来たんだみたいになって。
でもどうなんだろうね、結構驚かない感じになっちゃうのか、
は
い、
納得は。
いや、でなんか英語の勉強するためにロンドン行ったっつって急に捨てられたんで、まあちょっと話、しようやみたいな感じでちょっとカフェに行こうと思った途中に、ちょっとスーパーがあったんでちょこちょこって買い物した時に、店員さんがなんかこれ袋に入れるみたいなことを聞いた、その簡単な英語を、彼は私を捨ててまで英語の勉強するって言ってんのに聞き取れなかった時に、で私は聞き取れたんですよ。急に冷めちゃって、あこいつ、あその程度かみたいな。もう結構2ヶ月ぐらい経ってたから、
あ
そのバッグいるって言われたのも聞き取れない男に捨てられたのかと思ったら、もうそこからすっきりしちゃって、10日ぐらい撮ってたんですけど、そこはもう一人で、なんかその頃ミュージカルやろうと思ってたから、タップの教室行って、 I'm visitor one lesson please って言って、
I'm visitor one lesson please
一人でその飛び込みのレッスン受けたり。
通じるんだ。
いやもうひどいですよ、向こうが優しいから。
いやいやいや、でもね、向こう、まあ、不思議で向こうに聞く気があれば、
そうそう、
ね、
そう、
聞いてくれる気があればね。
そうです、
英語ってね、
はい、で大英博物館行ったり、なんかロンドンを犯して帰ってきましたけど、
楽しいロンドンでしたね、
はい、楽しいロンドン、愉快なロンドンですよ。本当に。
あら、で10日しっかり過ごして、
しっかり過ごして、ほぼ大英博物館毎日行って、隣の宿みたいなとこ通ったんで、
すごいね。
でその宿のなんか黒人さんの番、門番みたいな人とすっごい仲良くなって、私がちょっと飲んで遅く帰ってくると、ホテルの自動ドア電気消しちゃうんですよ、で開けてくれって言ったら、いや昨日は君は早く帰ってくるって言ったじゃないかみたいな、いやお父さん開けてくださいみたいな。
英語できるじゃん。
いや全部単語です
よ。なんでちょっとコント字、
明日は帰ってくるからお父さんみたいな、
ごめんなさいお父さん、
しょうがないって言って、その門番の人が開けてくれて、で入って、また翌日遅い
入り口にね、
はい、
で立ってるもんね、
ていうかホテルは。ホテルで締め出し食らうお客さん
で、そうちっちゃいホテルなんだけど、で次の日も飲んで帰ってきたら、いやもう許さないみたいなこと言ってから、いやいやお父さんごめんと、ただあなたの国のジンという美味しいお酒が悪いんだっつって、
罪なんだ
っつって、私は悪くないっつって、でまた10分ぐらいやったら寒いから開けてくれて、
寒いって
、寒い時に行ったの、
寒い、もうめっちゃ雪が降ってるような時に全然開けてくれないから、お父さん、いや今考えると意味わかんないですけどね、ホテルこっちお金払ってるのになんで締め出し食らうのかわかんないですけど、
まあ、友達みたいに思った
のかもしれない、はい、お父さん娘が悪かったと、
うん、雪降ってた、
心配してくれたんでしょうね、
すげえな、
ちょっと半分楽しんでたんじゃないですか、やりとりは、
まあ、やりとりよね、
まあ、拙いね、単語しか喋れない日本の女の子が
締め出したらどうなるんだ
開けて
霧のロンドンって言うとね、もう雪のロンドンだね、
はい、みんな傘もささない国だから、うん、なんかそんなのも楽しくて、
ね、
一緒に傘持ってかなかったから、
ね、いや初海外がね、彼を追いかけてですよ、
でしかも初日に冷めるっていう、
俺初海外って
何歳の時でした。
俺ね遅いんだよ初海外、 29か。
はい。
あ、まあでもそんな変わんないけど。
28か29ぐらい。
どちらに？
オーストラリア。
あら、いいとこ。暖かい時行きました。暖かい時。
暖かい時。
うん。
何しに？
うちのまあ来よく分かんないけど中野博之っていう人が知り合いになって監督で、
はいはい、
砂漠監視隊のっていう映画のロケ部分を砂漠に、
はい、
オーストラリアの砂漠に撮りに行った、
うんうん、あ、オーストラリアって砂漠あるんだ。
あのね、
はい、
あるんだよ。
へ、
なんかね、それもね、
自然の緑のイメージ、ね、
結構ね、あのオーストラリアの一番大きいシドニーか、
はいはい、
シドニーからねバスで 3,40 分行ったらもう砂漠みたいな、
確かそんなか、
意外と近い
ね。
いやよくわかんないけど、
はい、
とにかく広い砂漠が、砂漠じゃないけどね、
うん、
砂丘みたいなもんだろうけども、はいはいはい、それを砂漠に見立てたんだけど結構大きな砂丘で、カメラ望遠にして、で砂漠を監視する男たちが歩くの、
はい、
向こうの尾根を歩いてくださいな、でマイクロフォンでちっちゃいのがインターホンがあって、この尾根をさあさあ合図で歩いてくださいなって言って、だんだんだんと、まあ、3番目ぐらいに鬼太郎がいて、さっき鬼太郎が砂漠の中で関係なくこけたりするわけよ。
関係なくね、
演出じゃなくね、
関係なくこけたりするとマイクの方からこけないでください。
やり直し
もう何十年前からやってること同じ。
同じ
まさかのやり直し、うん、
すごい。
ね、じゃあいつがポケてて、
まあね、その足取られちゃうからね、うん、ちゃんと歩かないとね。
難しいですよね、エッジのとこ歩くの。
その砂漠監視隊の、 昼飯が砂漠の中でデリバリーのピザだったんだよ、
はい、
届くんだ。
デリバリーのピザだった。
一応届くんです。
すごい、
砂の中でピザダメね、やっぱし風吹いて全部
ついちゃうから、
もう 砂ジョリジョリ、うん、
それチーズべったりのところについちゃう
から、ウェッティーですからね、
そんなのは
ピザの表面は。
そんなの覚えて、
砂ピザ、
砂ピザだよ、もう噛み切れないからね、砂って意外に。
竹中直人なんかと多分一緒だったね、
はい、へえ。
そんなのが一番最初。
でもちょっとワクワクしますね、うん、そんな知らない海外という
場所行った、いやね、オーストラリアだから当時で直行でも、当時でも9時間かそのくらい飛行機、
はいはい、
それは初めての俺海外旅行だったのかな、
うん、
でその後ことあるたびにオーストラリアに何回も行くわけ俺。もうオーストラリアのリピーター、オーストラリアって一番リピーターの少ない国なんだってね、世界の中で。
それ一回行ったらもういいってことですか？
なんだろ
う、
わかんないけど。よかったよ。
いいとこで
しょ、正月行ったけど、よかったよ。
そう言われてたんだけど、
はあ、人気のとこだと思う、ま
あ、そこ行って降りて外出たらスズメがいて、
はい、
ああ、うん、オーストラリアにもスズメがいるんだ
わかる。ちょっと感動しません？カラス一緒なんだとか。
いや、
カーってなく、
だってそれ以外さ、スズメ以外に見たのは全て同じぐらいだけどさ、くちばしの真っ赤なさ綺麗な鳥しか いないわけよ。
うわ素敵、うん、
だからそれ見てたから、うん、この鳥しかも、スズメ、スズメ見つけてさ、
オーストラリアにスズメがみたいな
写真撮っちゃってね、スズメだ
スズメだって。
そう、確かに
テンション上がります
ね。日常
ダミツはどこ行ったの一番最初覚えてる？子供の頃
学校の行事で15ぐらいの時にシアトル行きました、
うんうん、シアトル、
はい、
シアトルってオーストラリア、
オーストラリア、
違うか、
あれ違った、
シアトルって
アメリカ、
はい、
アメリカ
の全然違った、
はい、
マリナーズがあると、
マリナーズが
あるシアトル、マリナーズ、
マリナーズの試合見に行く時、そうです、ね、そこに行く予定だったんですけど、
はい、うん、学校で、
はい、学校の行事で、
うん、すごいね、
はい、行ってきたんですけど、うん、ちょうどスト中で、
うん、
あ、スト、か
で一郎見れないってなって、ああ、ライオンキングの映画見たりして、
ああ、
はい、映画舞台じゃなくてね、
はい、楽しかった、
あんまり
一郎が見たかったんだもんね。
お前なんかこういう海外のこういうことって心の波ってあんまりないのな、お前な、
ないです、何も変わんないもん、
な海とか山とか、
うん、
滝とか、
なんか自分の思い入れのある国に行くとかも全然ダメだった、
うんうんうん、思い入れのある国ってどこだった？
台湾に、
うん、
行ったんですけど、
うん、
なんか番組の企画だったけど全然ダメだった、う
ん、全然ダメだった。
思い入れは何であったの？
なんかグラビア撮ったり、
うん、
したんで、
うん、
はい、
うん、
なんか全然ダメだった、
う
ん、
あそう、うん、台湾ね、
はい、早く帰りたかった、
うんうん、早く帰りたかった台湾で一番美味しい小籠包だって食ったら、はい、その支店が東京にもできてやがって、
リンタイフォンですね、
リンタイフォン今めっちゃあるもんね、
東京でも食えんのこれなんかがっかりして
聞いた。でもあれ、うん、イッテ Q のスタッフさんとか、うん、まあ、うん、いろいろ行くじゃないですか、うんうん、で日本のリンタイフォンも行ったらやっぱ、うん、本場のが絶対違うって言い張ってました、
う
ん、皮の薄さがで、
う
ん、なんかそんな気が本当に、
う
ん、
やっぱ薄いんですか、
なんかね、うん、具合がちょうどい
い、なんか美味しかった記憶がありますよね、
うん、でもまあ日本でももちろん教わった人が来てるんだけど、うん、なんでしょうね、まあ旅行気分もプラスだと思うんですけど、まあ
プラスがあるだろうね、
台湾でいただくのが本当に美味しかったから、
うんうん、食べた気がしますけどね、
うんうん、そう小籠包は
多分なんか食べた気がします、うん、
食べた、
台湾だったら一回は誰かが勧めるでしょ、うんうん、晩ご飯、うん、ね、うん、行きましょう。でも
屋台とかたくさんあるとこ行った？
行かなかった？行きました
屋台すごくなかった、
はい、
な
んか早く帰りたかった、うん、
え早く帰りたかった俺行った時屋台がブワーってあって、うん、すっげえなー、もう屋台ばっかしたと思ったら、なんか屋台って、
はい、
警察があんまりその当時ね認めてなかったらしいのね。
あ、ダメなんですよ。
そうな
の？神社とか、うん、その公共の建物の前には、
う
んうんうんうん、ダメなんです。
あ、そうなの？
だからみんな警察来ると、
うん
うん、一気に、
そうなんだ、
店じまい、
そのね、一気に店じまいに、
すごいんです
って、俺当たったんだよ
もうみんないろいろ
警察来たぞっつって、はい、一気に店じまいで、屋台が
だって間に合わないでしょ。
いや、いやだって火つい
て、
火ついてるだろ、
はい、
火ついて鍋あるだろ、
はい、
それついて、はい、それ消さないんだよ、それごと
ダーって
ダーっていくんだよ、
それで商品洋服とかの商品の場合は本当坂井正明さんばりの、あのテーブルクロスのやつ、あの大きいのよいしょって結んで、よいしょって背負って
ダーって
すごいね、
壮観だよ、もう屋台が逃げるのは。
そうやってる間に一つとか二つは捕まるんですか？
いや、
その間みんな逃げる。
それは知らない。
報告係がいるんです、来たぞって
で間に合うの？どこにいんの報告係、距離が
なんか走ってくるんですよ、人が来たぞって。
だって屋台街って言ったら相当な数でしょ、屋台のお店。
ああ、その屋台のお店の真ん中であの台湾の人は日本のティッシュペーパーをもらってくれるだろうかっていうビデオ撮ってた俺ら
何なんですか、何をやって
もうね30秒ぐらいでなくなっちゃうよ。うわーってきて何が何だか分かんない。
すごい。
だって日本でほら駅でティッシュ配りやつじゃん。似たようなことするってば
あ。面白いね。もう一気にみんな。
もう一気に。
欲しいんだよ。だってしかも日本のティッシュなんかきっといいでしょ。まあ、そう昔だったら、まあ、
どうだか分かんないけど、うん、その当時は
靖国の鳩みたいですよ。うん、
失礼な言い方
するなんでよ、そこじゃなくても来るよ、あとは
どこだってな、はい、はいはい、太田さん、
はい、今日は日刊スポーツの記事をご紹介したいと思うんですけども、
はい、
あの連日この桜を見る会のことを取り上げてますけれども、
はい、
あのまあ、しつこいようなんですが、毎日毎日ポロポロといろいろ新しい情報が出てきちゃうので、まあ、しょうがないというか取り上げますけれども、はい、あの2015年の桜を見る会に安倍総理の推薦枠で招待された疑いが今持たれている山口隆義さんという方が会長を務めたジャパンライフ、
はい、
もうこれ経営破綻して、まあ、詐欺まがいの商法でだいぶ被害が出てましたけれども、
はい、
これについて消費者庁が一時政治的な影響を懸念して予託法違反などの調査を見合わせる手心を加えた疑いがにじむ内部文書があるということが分かったということなんですね。これ省庁による安倍政権の新たな忖度ではないかと野党は追及していまして、うんうん、消費者庁は昨日文書の詳しい内容には言及せずに疑惑が深まっているということなんですけども、うん、この文書、あの日刊スポーツに詳しいことが書いてありますが、冒頭に本件の特異性と記されていて、これは特殊なケースですよっていうふうにまず冒頭でドーンと打ち出されています。
本当だ。
で、うん、ジャパンライフに関する問題の経緯が記される中で、一時本件敬遠、敬遠のフォアボールの敬遠、うんうん、政治的背景懸念クエスチョンマークという文字があります、うんうん、で最後には政治的背景による余波懸念、外圧的に立ち入り検査の真意を問われるというふうに書かれていて、うん、政治的圧力が絡むとも読める内容になっている、うんうん、だからちょっと行政指導を抑えめにしないといけませんかね、うん、みたいなニュアンスのことが書いてあるんですね、うん、でこのジャパンライフは2014年9月に実際消費者庁の行政指導を受けてるんですが、うん、その翌年に送られた桜を見る会の招待状を宣伝に悪用して被害拡大を招いたという指摘が今あります。でこのジャパンライフへの消費者庁の不思議な気遣いと、それから山口元会長が桜を見る会に招待されたことがもしもリンクしたら大変なスキャンダルになっちゃいますし、うんすねうんうん、じゃあリンクしてなかったとしたらこの消費者庁の政治家に対する気遣いって誰に対する気遣いなのかなっていう、うんうんうん、また新たな別の問題も出てきちゃうんで、うんはい、ちょっとこの文書がどういう影響を今後及ぼすか、うんはい、ちょっと注目ですね、
はい、あの用紙の右には要回収っていうね、
そうですね、う
ん
はい、
ちゃんと回収しましょうっていうね、はい、こう広めないでくださいっていうみたいよね。はい、
でもう一つは、うん、これはスポーツ日本なんですけど、うん、あのまあ、スポーツ紙がこうやって時事問題を大きく扱うってことはそれだけ関心があるっていうことなんでしょうけど、う
ん、あんまりね大きくは使わないからね、はい、
このジャパンライフに関して被害を受けた男性2人が昨日国会の中で野党追及本部の会合に出席しまして、はい、全国の被害者の声を総理にも聞いてほしいと訴えています、うんうん、で総理の顔写真とか、うん、桜を見る会の招待状とか、うん、加藤勝信厚生労働大臣との食事会をこうどうだうちの会社ちゃんとしてますよっていうふうに示したチラシ、これが示されまして、これはいい会社だという錯覚にみんな陥っていた、山口孝義元会長が安倍さんといい意味で癒着していると思った、元会長が安倍さんのバックアップがあるから会社は大丈夫ですよと言っていたということで、まあ実際に関係があるかないかは別として、まあ利用されていたことは間違いないわけで、それを信用してやっぱり多額のお金を、まあ詐欺まがいの商法に乗っけ買ってしまって、今困ってる方がやっぱりたくさんいるだろうということですね、うんうん、
はい。一方ではこの招待状が来たのを見せることによって信頼を獲得して、それで何ていうの、
投資しても大丈夫ですよっていう、
はい、それでこの方ある方は9200万円、
はい、
うん、投資したと。で桜の見る会に出たっていうこの、ね、招待状が見たから、
はい、
こっちは信用したと、
そうですね、
いう話だね、はい、これがスポーツ日本、
はい、
日刊スポーツの方はそのジャパンライフっていう会社に、はい、なんかこう
消費者庁が調査に入るときにちょっと手心を加えてるんじゃないか、はい、腰が引けてるんじゃないかっていうニュアンスの内部文書があるという記事ですね、うんうんうん、ちょっと別テーマで大きくそれぞれ載せております、う
ん
う
ん、はい
はい、
まあでもテーマは違うけどなんとなくリンクしていくような可能性を感じるよね、
はい、
はい、スポーツ日本と日刊スポーツはなんか大きく取り上げてますね。
そうですね、はい、はい、でもう一つじゃあ今度はこちらをご紹介しましょうか、うん、朝日新聞の記事ですけれども、
はい、
名前とか連絡先とか家族構成、うん、資産、うん、それからお買い物の履歴といった個人情報を預かって、うん、はい、企業に提供する情報銀行、
はい、
こういうビジネスが今動き出しているという記事です、うんうん、はい、データが新しい商品やサービスを生む可能性があるので政府も後押ししている、
うん、
で情報銀行は情報の提供者にお金を払うんですが、うん、まあ、情報が漏れるリスクもあるということで、うん、例えば32歳の女性のケース、手首にスマートウォッチを巻いて、はい、ウェアラブのそのスマートウォッチを巻いて、うん、心拍数、歩数、消費カロリー、睡眠の質などがどんどんどんどんそのスマートフォンのアプリを通じて、うん、時計からサーバーに溜まっていくと、うん、 で情報銀行の実証人権に参加しているこのケースなんですけど、あの企業側もイオンとか日本 IBM とか筑波大学の大学院とか、多くの企業や団体が協力して個人のデータを集めて分析してる、磨き残しの有無がチェックできる特殊な歯ブラシを渡されたり、イオンで買い物ができる和音カードも配られたり、健康状態や買い物のデータがサーバーにどんどん溜まっていく、そうすると企業は商品やサービスの開発にこのデータを生かしていくということで、参加した人は実験が終わった後にこのスマートウォッチ2万円相当のものをもらえると、こういう仕組みで実験が行われていて、こういう動きが次から次へと今後出てきそうだと。で専門家は、個人情報の集積データは石油のような大きな利益を生む価値を秘めている、経済活動に不可欠な存在になると、マイデータの森田博明取締役はおっしゃっていて、まあ役に立つんだろうなと、こういう時代になったんだろうなと。一方で、もし個人情報が情報銀行に集積して、それが万万が一漏れちゃうと、自分のその日常なり何なりがダダ漏れになっちゃうっていうリスクもある。
それで悪用が始まったりもしますもんね。
つうかもうほとんどダダ漏れ状態になってるんじゃないかなと、自分じゃね、こう自分の心拍数が分かったり、ね、自分の、まあ、昨日も深澤さんとの話だったが、これはなんか自分に届く情報だけど、やっぱり自分の好きな本があると、あなたの好きな本のリストが出てきちゃうじゃない。
そうですね。
こんな本もおすすめっていうのも、それでまただからそうしちゃうと、自分の好きなものの範囲が限定されてっちゃう、狭くなっちゃう、もっと広範囲にいろんなものみたいに、これはあなたにおすすめですよって勧められる、
デザインされちゃうんです、ね、
そうそうそう。で自分なのか自分じゃないのか分かんなくなっちゃう、で一方には俺今度スマホに変えたんだけど、だスマホに関係なく万歩計がくっついてるわけよ。万歩計、
はい、使ってらっ
しゃる方、測ったことなかったけど、俺の昨日歩いた歩数、268歩、
少な
暗夜が上手ですね。
さあ今日も始めましょう